しまなみ風景遺産
789。
8月1日土曜日6時半を回りました。しまなみ風景さん789、パーソナリティを務めます亀田です。ということで、土曜日から続いております。
土曜日ですね。
何週も前からの土曜日から続いております、はいはい、まあ4週にわたってお送りしておりますしまなみ風景遺産789なんですけども、
毎週やってますよね。
はい、毎週やってます毎週やってます。で、あと
7月11日から4週連続で、
はい、浦田さんがもう喋ってください
夏の学校、今回去年は8月にみんな集まってやってきたんですけれども、はい、今回は京大、東大、愛大みたいな3大学ぐらいで、まあいろいろと7月8月といろいろと島並みのことを回って、いろいろまあラジオを通して報告していこうみたいなことをやっていましてね、まあ、はい、ヒアリングもしたりして地域の人の声をまあ丁寧にいろいろ聞いていって、はい、っていう、それをまあ今回この4週目ですか、今週。
はい、4週目ですね。
報告してるのが4週目と。
はい。
今回のテーマは亀田さん。
今回のテーマはですね、まあ、今までいろいろ今治の話が結構多かったですけども、特に今回は大島というところにちょっとピックアップしまして
ですね。なぜ大島なんですか？
それがですね、まあ大島にはたくさんこう観光資源があったり、あとは今回ヒアリングしてくれた人たちも、こう大島でのフリーの活動がかなり多かったということで、
そして来週。
なんと、そこですね、
はい、
はい、そこですね。来週はですね、普段いつも毎年夏の学校っていうのはいろんな大学生が集まってプランを発表してっていうことなんですけども、今年はなんとですね、大島の避難山荘を借りまして、24時間の生ラジオを皆さんにお伝えしようかなと思っております。
相当不安になりました、ね、今亀田くん、僕
どういうことですか？
できんのかな
24時間初挑戦なんですけども、誰しもやったことないんですけどね、はい、まあ、なんか今回4週ずっと今治とかのヒアリングの結果とかをこうたくさん話しているので、こうみんなで今治のことを、まあ、総まとめとしまして、24時間ラジオでたくさんゲストを交えながら話せたらなと思っております。ということで、たくさん、先ほどから声が聞こえているんですけども、簡単にちょっとゲスト紹介の方をさせていただきたいと思います。で、早速浦田さんがもう声が早いのでですね、浦田さん
いつもフライングしている東京大学の浦田です。去年は毎週お邪魔していました。亀田くんも一人前になっていて嬉しいです。
いやいや、そんなことないですけども。で、7月11日の生放送、6時半からの生放送に出演していただいて以来の
京都大学の山口です。よろしくお願いします。
自己紹介で大体キャラクターが決まってしまいますので、山口さんずっとそれで24時間ラジオを通していただけたらなと。
ちょっと無理かな大丈夫かな
全然大丈夫です。で、今回初の、ラジオ参戦ということで、愛媛大学の4回生の小池さんにお越しいただいております。小池さん、こんばんは。
こんばんは
ラジオよく研究室でこう耳にすると思うんですけど、ラジオ初でどうですか、はい、心境は。
すっごい緊張してます
なんかさっきマイクロ音声のところでちょっともうちょっと声張ってみたいなことがありましたけど、はい、まあ大丈夫だと思いますね。
ということで、みんな優しいから大丈夫です。
はい、
大丈夫です。
はい、はい、
で、この4人でですね、大島の暮らしのことを中心に話していこうかなと思っております。で、その前にですね、山口さんが曲を選んでくれたということなので、1曲目山口さん曲紹介の方よろしくお願いします。そうです、
僕のね好きなスーパーフライさんのなんちゃでハンシャでハンシャチャーデーのマニフェスト、どうぞ
ですね。24時間、まあ来週がちょうど24時間ラジオの本番ということで、
はい、
はいはい、もう前の週で結構僕たち多分当日はテンパってるような気がするんですけども、まあ、24時間ラジオでですね、こういったことを話してほしいだとか、なんかこう今治もっとこうしたらいいのになって普段思ってるのに、 ちょっとなかなか言う機会がないですとかっていうことを、まあ、ぜひともね、メールなどで、お知らせしていただいたら、まあ、僕たちもその話題についていろいろ話すことがあるかと思います。
単純になんか亀田くん浦田さんに負けないように頑張ってみたいな
そんな応援メールでもいいので、こちらの方まで
アドレスは
fmbari@dokidoki.ne.jp fmbari@dokidoki.ne.jp までお願いします。どしどし、お待ちしております。ということで今回の題はですね、まあ、先ほどから申しましたように、大島の暮らしということで、話していこうと思うんですけども、小池さんは大島は初めて
今回
行かれたということで、はい、
そうですね、
なんかこう大島の印象みたいなのありますか？
はい、初め全然人がいなかったんですが、バラ公園の近くで博多島の人や大島の人がみんなでゲートボールをしてましたって、はい。
それ何人ぐらい？
なんか僕ら最初、まあ今治港からフェリーで下田見港に入って自転車借りて、こうまあなんか317とかこうプラプラしてたんですけど、はい、なかなかそう人に会えなくて、今日まあヒアリングみんなしなきゃいけなかったんですけど、
そうですね、
これはやばいのかなとか思ってたんですけど、それでバラ公園の方にとりあえず右か左かでなんか右みたいな感じで行ったら、なんかあそこ人いそうだということで行ったら、なんか何人ぐらいですかね、多分ゲートボールって5人ぐらいのチームであるんですけど、そのチームが多分7、8個あったと思うんですね。
今日はたまたまゲートボールの大会みたいな感じで。
そうですね、その7月11日なんか対抗、なんか博多島から来ている人とか大島の、まあ、吉海宮久保から来ていて、はい、なんか2頭3頭のゲートボールの試合だよみたいな、うん、そこで僕たち博多島のねおじさんに、
そうですね、仲良くしてもらって
仲良くヒアリングしたんですけれども、
はい、
どういった意見を多くありました？
なんですかね、まあなんか博多島の、なんだろうな、こう僕たちがまず驚いたのは、その大島のまあ吉海の方なんですけど、バラ公園って、はい、そこに博多島との交流があるんだなっていう、その大島と博多島の交流があるんだなっていうのを初めて、うん、まあ全然知らなかったんですけど、あることに、うん、まあやっぱそれはまあやっぱ橋の博多島と大島にかかっている橋の効果なんじゃないかなとか思ったりもしたんですけど、それにまず一個へーと思っていて、あとすごい昔の話をね聞いたりしましたよね。
そのゲートボールのおじさん。
そうそうそう、
はい。なんか昔は巡回線っていうのが回ってたらしいんですけど、今治まで2時間ぐらいかかってたって
。大島から。
そうです、はい。なんか直行のフェリーじゃなくて、こうぐるっと島を島を巡っていくんで、なんか1時間半とか2時間とかかかる時代が、そのおじさんの子供の頃っていうか、多分50年ぐらい前だと思うんですけど。
うん、あ、そうなんですね。はい、あ、なかなかしこう、あ、やっぱり橋ができると、
で、さらにそこから、その巡回線か、巡航線か忘れましたけど、から、その次は、その、下田見と、大島の下田見港と今治港の中で直通のフェリーが30分で結ぶようになったと。
おー。
で、さらに、その後、この、まあ、今、10年前ですけど、橋ができて、うん、で、いつでも行き来ができるようになったみたいな、こう、歴史があるみたいですね。う
ん、それって何本ぐらい出てるんですか？出てたんですか？当時は。
なんかでも、朝行って、で夜帰ってくるぐらいのって言ってましたよね。
1日がかりで行っていたと。
じゃあそう、各港がありますよね、各港を巡回してたってことですよね、は
い、そうですね、多分全部、はい、まあ、結構島々巡っていろいろピックアップというか乗せて帰っていったみたいなことですね、うん、なんかその頃の思い出とかね、なんか子供の頃サーカスに、
あ、そうですね、
サーカス、
はい、
こう今治港で今治でサーカスやってる時に、まあ、子供でなんか学校で行ったり家族でサーカス見に行ったり二人で神社行ったりっていうのが、うん、なんかまあその子の海の思い出みたいなことを言ってましたね、これ二人から聞いたんで、かなり
結構リアルというか、
なんかその中屋商店っていうお店屋さんずっとやってる人にも聞いたんですけど、はい、なんか今でも飲み会でサーカス行ったわね手話すみたいな。
おー、なるほど。
2時間かけていろんな港寄ったら最後の人乗れないんかったんじゃないの？大丈夫かな？
それ思いますね。
そこと突っ込まれると僕わかんないんですけど。
もうそうですね。橋、まあ、僕も今日ヒアリングを港中心にしてて、はい、それで大島の方からこっちに来てるっていう、おばちゃん、おばさんの方もいたんですけど、はい、やっぱり、 昔話をすごいされるんですよね、当時の。で、やっぱりその大島自体も 今となってはやっぱりあの車が通ってかなり便利だっていう風におっしゃってたんですけど、こう私はやっぱりどっちかっていうとこう船から見るようなその風景が良かったわっていうことがすごく多くて、島にはあの橋にはそんなに魅力を感じてはあまりいなかったっていうような印象をちょっと受けたんですけど、
聞いてても橋の存在っていうのはやっぱ結構まあ難しくて、まず基本的にはいつでも車で来る気になったっていうのはまあすごい良くて、まあ、島の人とかも嬉しいと。でも島の人とかは昔からフェリーの文化があって、でまあ高速っていうかまあ橋は高いと。高いですね、亀田くんね。
はい。ものすごく高い。
まあまあまあ。
選手話した
ら。頑張って、まあそうなんです。まあまあまあ、そんな批判するのは良くないよ、亀田くん。高くて、なんか、フェリー使うことの方が多いみたいな話もあったり、うん、それで、逆に、まあ、その港、今治港で話を聞いたときは、その港のフェリーの本数が減ってきて、ちょっと寂しいとか不便になったって話があったんですけど、うん、まあ島で話を聞く人たちは、まあそうは言ってもそんな今治行かないから、まああればいいかな、みたいな感じだったり。で、なんか農業とかやってる人は、なんか、橋ができて、簡単に来れるようになって、なんか畑にいたずらとか、なんかちょっと取ってっちゃうような被害が出たりして。
いや、それ今日ヒアリングしててものすごく多かったんですよ。で、橋ができる前は、もう本当に家も鍵をかけずに、はあはあ、こう船に乗って今治に行ったりとかっていうことをしてたんですけど、橋ができてから特に馬島なんですけど、馬島はやっぱ来島海峡からずっとエレベーターで降りれるっていうことで、こう歩行者でも自転車でもやっぱ行ける島なんですね。でわざわざ船を乗らないでも行けるので、まあそこで農家の人方がいるんですけど、その農家のところに咲いているような花だったりしても、これ自然に咲いている花やろ、ポッて取ったりだとか、うん、そういうこうマナーのところでやっぱ橋ができてちょっと悪くなったかなっていう印象はかなり今日のヒアリングで受けましたね。
あとまあ橋ができたって言っても、こう大三島の、まあ大三島の話です、大三島のこう西の方に住んでいる人とかは、まあところミュージアムとかそっちの方ですけど、はい、まあ橋とか遠すぎて全然関係ないとか、まあそういうのもあったり、その中でこうフェリーの存在みたいなどうなっていくのかなみたいなところは結構気にしている人も今いるみたいですね。
なんか大島の中でその例えば買い物をしたりですとか、僕は先週馬島と、大島に行った話をしましたけども、あのやっぱりそういった人たちっていうのはなかなかこう買い物をする術がないので、橋を使って今治の方に買い物に来るだとか、あと特に印象的だったのが、あの直接船で運んでもらうっていうのがあったんですよ。その直接商店に電話をして、そこからこう船であの商品を、あの輸送してもらうっていう、まあそういうパターンがあったんですけど、大島の人ってどういうところで、やっぱりスーパーもあるんですね。
買い物は小池さん。
そうですね。皆さんあの A コープとか大型ショッピングセンターがいっぱいできたらしいので、
大島の方に。
はい、
そうです。なんかスーパーみたいなのが2個か3個ぐらい大島にできて、もうそれができてからは。もうなんか車で行っちゃう、で乗せて帰ってくるっていう人が多くて、そのやっぱあと小さい中見商店っていう商店をやってる人にお話を伺ったんですけど、やっぱ若い人はそっちに行って、でまあ近くに住んでいるあのお年寄りの人たちはなんか来たら、そのちっちゃい商店なんで、そこの店に来たら片栗粉ないとか、海苔欲しいんだけどみたいな、そんな海苔で注文できるから、その人たちは来てくれるけど、まあだんだんそういう人たちも、こう、まあ亡くなったり、ちょっと娘さんの家に住むようになったりみたいな人が減ってきてて、まあこうなるとどんどん商店も、なんか無垢な海岸のところでお話、伺った話では、もう近くにあった商店3つがあったけど全部潰れちゃって、もうやっぱその A コープ、島の真ん中にある A コープに車で行くみたいな。話でしたね。
やっぱり島にある店とかっていうのは、そこにもともと住んでいる人たちのコミュニティっていうののやっぱりあのこう基盤になってたりとかは、今回も結構あの印象的だったんですけどね。
なんかやっぱ生活便利さはまあ絶対あるんですけど、その辺やっぱ、その陸今治側の人たちよりもやっぱ切実な問題があるのかなと、まあ僕まあ1日しかちょっとしか聞いてないですけど、ちょっと感じたりしましたね、はい、山口さんどうですかね。なんか島の暮らし的な、なんかその海があって島があって橋もあってみたいなところで、なんか うん、僕らの話。
そうですね、僕が見てきたのは結構その漁師町っていうか、まあ漁港が多かったんで、ちょっとその暮らしっていうか生活がどうなってるかっていうところはちょっとあの分からなかったんですけど、ただその単純にですね、その漁師市場とかその生き生き館とかですね、そういうところに行ったら、まあたくさんこう新鮮な魚介類があって、うん、まあ魚はすごいなと。
うん、魚すごいですね。やっぱし、うん、あの島並みの魚は全然こう味が違うよっていうことを相当言われたんですけど、
やっぱ魚を食べてんのかな、どうしてるのかなとちょっとね思った、うん、だから野菜は確かにね、
そう、うん、
野菜作ってる家も多いですよね、はい、結構多くていろいろ畑持ってる家もあって、だそんなにひょっとしたら僕ら都会で住んでる人ほどそういう野菜とか魚とかが必要ないのかもしれないなっていうのはちょっと思った。それはないかな、どうだろう、
必要ないっていう
のは、必要ないというかそこまでそのなくても近所の漁師の人がちょっとあのお裾分けとか野菜でもちょっと取れたからあのこれお裾分けみたいな、そういうもしかしたら文化はまだちょっと残ってるのかな、それがねもしあったらちょっと知りたい、知りたいなっていうのはちょっと、
ね、うん、あ、なんかそんなとこまで入ってないんですけど、なんかスーパーの前で最近は土曜朝市みたいな感じで、うん、まあ、農場って言ってもこの自分の父畑で商売ってやってるほどではないんで、そういう人の農作物を出したり釣った魚を出したりみたいな交流があったりして、まあ、そういう場はあるみたいなこと言ってましたね。ただ僕らはこの中身商店派なので、2時間話を聞いたので、はい、土曜はそのせいでお客さんが来ないって言ってて、難しいなぁとか。
そうなんだ。それこそね、なんかスーパーは一軒でも、あの、よくある宅配のね、あの、軽トラの後ろにこう野菜積んで、こう回っていったりね。
ありますね。はい。
そうなんか一つあればね、あの、お年寄りもまあ困らないかなとは思ったりしますけど、そういうのはないんですかね。どうなんですかね。
そうです。その、まあ、商店さんでは、まあ、あの、半分ぐらいの人は、やっぱ足が悪い人とかは、荷物届いたりしてるみたいなことを言っていて。
なるほど。そういう、野菜売りますみたいな、そういうスピーカーでね、はい、やったり、そういうのではない
んですか？そうですね。なんか電話かかってきて、
なるほどね。
なんか欲しい。何個って言っても向こうの人が聞き取れなくて、何個って言ったりみたいな場があったりして、なんか、まあ、結構、そういう人たちにとってはそういうのがなくなったらきっと困るだろうし、だろうけど、スーパーとかでまあそういうサービスがまた始まったりすると、どうなるのかなとか。
うち、京都なんですけどね、あ、住んでた時にね、はい、あの、都会なのに、その近郊の農家がね、あのトラックにたくさん野菜積んでね、よく毎週ね来てたんですよ。夕方だいたい何時ぐらいに来るからあっても、だいたいその時にその音が来たら財布持って新鮮な野菜買うっ て、そういうねのがまだ残ってて、
あ、今でもある、
今でもあるんですよ。全然都会の真ん中 で、
うんうん、で先ほどもやっぱり山口さんの方から港の話が出たんですけども、うん、まあ、ここで山口さんに、まあ、港の話をですね中心に聞こうと後半は思ってたんですけども、ちょっとあの一曲挟みたいと思います。小池さんが選んでくれたんですね。
はい、
何の曲でしたっけ。
ゆずの夏色です。
ちょっとゆずかと思い聞いていたら、ちょっとものすごい可愛らしい声で歌われたんですけど、何ですか、
ラブストーリーズというアルバムから
夏色でした、夏色でした、はい、ということで山口さんには、今日、まあ、11日ですね、11日にずっとこう大島を旅してもらいまして、特に港を中心にあの活動していたということなんですけども、すごくこう印象的に残ったところがあると。
そうですね、主にね2つちょっと印象に残った場所があって、1つはムクナでと、あともう1つは宮久保で、
はい、
両方ともまあ漁師の町なんですよ、うん、だけど全然その町の雰囲気もちょっと違う。
ああ、2つ全然違うんですね。
まあ、特に印象に残ったのが宮久保の方で、はい、本当その何ですかね、漁港があって道一本隔てて後ろにその漁師町があるんですけど、はい、すごくその細い路地がたくさんこう網目のようにあって、うん、実は一本中に入った道がメインストリートになってるんですね。そこにまだその商店とか残ってて木造のね、
はい、
ほんで、まあ、各家のそのなんていうかな植木みたいなのがね、うん、あのすごくこうみずみずしくて、うん、すごくねなんかね生活感があって、うん、面白かったんですよね。
っぱり路地っていうとあまり車が入れないぐらいの、
入れないです、入れないです、本当自転車2台すれ違えないんじゃないかなっていうぐらいの細さ、そういう道をね歩いてね、いやこれはこれこそ島の暮らしなのかなとちょっと思って、
でも山口さんもいろいろ外国の方とかも旅されていたと思うんですけども、そういったこう路地とかですね、なんか外国と比べてみて どういう印象とかってありましたかね。
そうですね、
なかなかそういうのはない、
似てると、あんまりヨーロッパの方でもそんなに極端に細いところとかっていうのはなくて、あ、まあ、ポルトガルの方にのね、
はい、
町とか結構漁師町あるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、でそういう、まあ、坂道に張り付くようなところがあって、はい、そういうところは割と似てるかもしれない。
うん、
細くて、ただやっぱり日本の場合はね、やっぱり緑がいっぱいありますから。
あ、そうですね。
まあちょっと路地があったらそこに雑草がバーって生えて、ああいうこう生々しさというかね、
うん、
あれは面白いなと。
逆にまたそういうのが良かったり。
良かったです、うん。
でもう一つの、
あ、そう、もう一つのムクナの方は、これはホーナンジっていう、その、まあ、遍路のね、あのお寺の、がある山に張り付くように、あの集落があるんですけど、うん、そこも一本入ったところがメインストリートになってて、
はい、
そこにタバコ屋さんとか、うん、散髪屋さんとか並んでて、
あ、
そこもね、すごくね、雰囲気があって、というか、色気があっていいんですよ。
やっぱりこうメインストリートに入るまでがやっぱりこううずうずさせる、
そ
ういう感覚で、
細い道を、
メインストリートがあるみたいな、
そう、細い道を入っていくとパッと開けてメインストリートがあって、かつそこがやっぱりね、本当生きてるなっていう感じで、やっぱ車の入れないあの道なんで、
はい、
残ってるんですよね、昔のがね。
あ、そうですね、確かに。
そういうの行くとすごく懐かしさを感じるし、あ、その普段僕たちがその街で感じられないようなその生活の匂いみたいなのをね、強烈に感じますよね、やっぱりね、
はい。浦田さんはそういった漁師町の方とかはあまり見られなかった感じですね。
僕らは自転車でビュンビュン人を探して歩いたんですけど、ムクナの話で言えばこう、まあ結局4人しか聞けなかったんですけど、はい、4人中2人の人がムクナの夕日はすごいって言ってて、なんかその橋と対馬と橋、まあ、来島海峡大橋と、あと、まあ、馬島とかも見えるんですけど、それと一緒に多分、こう、西側に、こう、下波降りてすぐ逆側の、あの、行き来間じゃない側の浜辺のところで、多分西、はい、西日が沈むのを見ると思うんですけど、それは小池さんも見たいって言ってね。
そうですね、見たかったんで、残りたかったんですけど。
暑いですね。
来週ね、24時間ラジオの時に、
はい、
釣り行ってこう生中継で釣れたとかそういうのってありですか？
あ、全然生中継みたいなのがプログラムにあったと思うんで、
あ、そう、は
い、
あ、そう、
やってみたいですね、
はい、できればやってみたいですけど、ね、
てかただ単にムクナで釣りしたいだけ
みたいな。なんかその聞いてたおばあさんはなんか孫がちっちゃい頃はサザエ取ってきてくれたって言ってたりして、まあ貝とかもまあ生だったら硬いですよ。釣りだと釣れないとちょっとあれなんですけど、貝取れたとかの盛り上がる、
うん。なるほど、なるほど、なるほど。
もうこの辺で残り2分ということになっておりますので、ちょっと簡単にエンディングだけいきたいと思うんですけども、はい、まあ話がなかなか大島でも語るところがかなり多くてですね、やっぱりたくさん魅力のある島だなというふうに今回。
なんか全部聞いてて思ったのは、本当なんか子供とか孫さんにも大島に本当は食料がないからあれなんだけど、住んでもらいたいって言ってる人が本当に全員で、そういうのがやっぱすごい心に残る。りましたね、
うん、今回初めて小池さんは大島に行ったわけですけど、
はい、
どうですか、印象というか感想です。なんか楽しかったとかでもいいですけど、
なんか島並海道もう初めて渡ったんで、島並海道と、はい、海もすごい見えるのがすっごい綺麗でした、
うんうん、ぜひこうドライブとかにも使ってもらっても全然かま、あ、すいません。あ、すいません。あ、もう残り1分半になったので、まあ来週はいよいよですね、24時間ラジオ生ということ、本番ということで、山口さん意気込みとか。
意気込み？
はい。
いやー、とりあえずユンケル20本買っとこう。
それは間違いないです、ね。
間違いない、
ね。絶対寝ますよね。もう何時からでしたっけ？
4時か5時からだった。5時からだったと思うんですけど、
5時ぐらいからですかね、 から、翌日、
まあ、丸1日やってるんでお暇な時に弾いていただければという、
はい、
僕らも奮闘してますし、僕らの先生の佐藤先生も奮闘していると思います。
そうですね、また生放送なのでたくさんメールもいただくことがあるかと思いますので、またたくさん僕たちも今治について話したり考えたりしていきたいと思うので、まあ、メールの方もたくさん
よろしくお願いします、
はい、
待ってます。
ということで今回は大島の暮らしということでこの4人で、お話しさせていただきました。来週いよいよ24時間ラジオですけど皆さん頑張りましょう。
はい、
はい、ということで、今夜も皆さん素敵な夜をお過ごしください。ではさよなら。
さよなら。